刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そしてこちら君津市久保にあります君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは、ようこそお越しくださいました。はい、遅れて拍手が起きました。ありがとうございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。先ほどですね、この今市役所は外装の工事が行われているんですが、正面の玄関のところでですね、君津警察署管内年末年始特別警戒取締り出動式というのが行われていました。日本製鉄の上総マジックの渡辺俊介監督が一日警察署長でした。マジッキーも、そしてキミピョンも登場していましてね、今、ちょうど、アピタの方にいたのかな。はい、はい、そうですね、今回のテーマはですね、家と乗り物鍵かけて詐欺に騙されない、飲酒運転しないさせないというスローガンを掲げての、取り締まりが年末の警戒始まったようです。何かと慌ただしいですのでね、皆さんも十分に気をつけていただきたいと思います。毎月第2火曜日にこの時間午後3時から3時30分までの国会生放送を行っています。今日のゲストはですね、弾き語りの稲田明さん。里山の環境を守ってマクタでお米を作っている男性の方です。素敵な歌を歌ってくださいますので、どうぞお楽しみに。君津市からのお知らせ、上総インフォメーション君津出張版、また防災の情報などもお届けしていきます。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしていきます。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井ひろ子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き、幸せつなぐ、君津。
こんなに羊が
走るアヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオ、カズサ FM。 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、君津市スポーツ推進課秋田です。よろしくお願いします。
秋田さん、よろしくお願いいたします。今日は秋田さんはどんなお話をしてくださるんでしょうか。
今日は来年1月18日土曜日に開催される第53回君津ニューイヤーマラソン大会についてお話しさせていただきます。
ニューイヤーマラソン、毎年恒例の新年に開催されるマラソン大会ですよね。今回でもう53回目になるんですね。では大会の詳しい内容を教えていただきましょう。
はい、君津ニューイヤーマラソン大会は君津市と君津市体育協会が主催するマラソンイベントです。小学生男子女子、中学生男子女子、一般などに分かれる競技の部と、年齢制限のないジョギングの部があります。走る距離は種目ごとに設定されていて、 1.5km から最長で 10km です。内美濃運動公園をスタート地点として、それぞれの距離のコースをご用意しています。
いろいろと種目が用意されているんですね。年齢や体力に合わせて無理なく参加できそうですね。参加資格などはあるんでしょうか。
健康と体力に自信があって、 コースを完走できるぞという方であればどなたでも参加することができます。
はい、
申し込み期限は12月16日月曜日までです。メール、申し込みフォームまたは市役所2階スポーツ推進課窓口へ直接お申し込みください。参加費は無料です。大会当日事前の申し込みがない方は参加できませんので、その点はご注意ください。
わかりました。参加費無料なんですね。嬉しい。ぜひ多くの方にご参加いただきたいと思います。大会の当日はどんなスケジュールになっているんですか？
はい、当日は午前8時50分から内見縄運動公園の噴水前広場で選手受付を開始します。9時30分から開会式を行い、10時から種目ごとに出走開始です。表彰式は種目ごとに行います。また市内のウェルネス保育園君津を運営する学校法人体験学園グループ様のご協力により特別イベントの実施を予定しています。
特別イベント、どんなイベントでしょうか？
はい、日本ウェルネススポーツ大学陸上競技部監督兼選手の杉町真帆さんをお招きし、走る前のウォーミングアップやゴール後のクールダウンについて特別指導を行っていただく予定です。
寒い時期は筋肉や関節が冷えて運動する際の怪我のリスクが高まるといいますので、嬉しいイベントですよね。そして、杉町さんという方は北京リオオリンピックに出場された方なんですよね。とても贅沢な特別イベントですね。
はい、こんな機会はなかなかないですから、
はい、
ニューイヤーマラソンに参加される皆さんにぜひ参加していただきたいです。
そうですね、今回のマラソンイベントに参加する上で注意点などは何かありますか？
はい、冬でも運動する際は脱水症状に注意する必要があります。夏は汗をかきますし、熱中症を予防するためにも意識的に水分を補給する人が多いのですが、冬は脱水への認識が甘くなりがちです。喉が渇いていないからと水分補給を行わないでいると体に不調をきたすこともあるので、注意していただきたいと思います。
健康に気遣ってマラソンに参加して体調が悪くなったり怪我をしてしまったりしたら本末転倒ですものね。皆さん十分に注意しましょう。それでは秋田さん、最後にメッセージをお願いします。
はい、私の所属するスポーツ推進課ではスポーツイベント等を通じて誰もが生涯にわたって心身ともに健康に生活できる環境づくりを目指しています。皆さんのご家族や友達にも君津ニューイヤーマラソン大会についてお話しいただき、多くの方のご参加をお待ちしております。一緒に新年の走り止めを楽しみましょう。
今回のイベントをきっかけに君津市がもっと盛り上がるといいですよね。年の初めニューイヤーマラソンに参加をして気持ちのいいスタートを切りましょう。秋田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
かずさインフォメーション君津出張版をお届けいたしました。さあ、それでは今日のゲスト、もうスタンバイができております。早速ご案内をさせていただきたいのですが、弾き語りシンガーソングライターの稲田明さんにお越しいただきました。どうぞ拍手でお迎えください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。稲田さんとはもう出会ってから 2,3 年経ってますかね。はいはい、そうですね、とても環境について、しっかりと考えておいでで、確か神奈川の方からこちらの上総の地域に引っ越してきたんでしたっけ？
出身が神奈川で、来たのは東京から千葉の方に移ってきました。
はい、そうですか。はい、何年前にこちらに？
もう丸4年ぐらいになります。
4年くらい、はい、住み心地はいかがですか？
もう都心から本当に近いところなのに、はい、里山の風景も残っていて、うん、素晴らしい場所だなというふうに思っています。
はい、お米作りもしてらっしゃるということなんですが、水についてまた環境についてもいろいろ活動してらっしゃるそうですね。
はい、最近は去年からふるさとの水を守る会っていう水の素敵な環境を子どもたちに守ろうっていう活動をさせていただいています。
そうですか。はい、このあと12月の23日にもイベントがあるんでしたっけ？
はい、水の大切さを学んだ後、自分がちょこっと 歌を演奏させていただくっていう会を君津の方でやらせていただきます。
どこであるんですか？
徳蔵寺というあのお寺さんで
今回は俵田でしたっけ？
そうですね、はい、
俵田の徳蔵寺さんで水っ子学習会というのがあるそうです。よろしければぜひお出かけください。さあそんな稲田さんですが、1曲目水っ子の歌、こちらからご案内をさせていただきましょう。どうぞ拍手をお送りください。
静く ップに帰ってゆくよ。命の水のひとしずく。
素敵でしたね。水っ子の歌を演奏していただきました。歌っていただきました。稲田さんの作詞作曲ですよね、はい、どんな思いで作られたんですか？
水の中にはどこにも水っ子っていう妖精がいて、
はい、
それはなんか綺麗なままで、
うん、
海から山まで川まで海までまた循環するようなことで、子どもたちにもそういうなんか水の大切さが伝わったらいいなっていう思いで作りました。
そうですか、はい、とても素敵な歌でしたね。12月の23日には君津市の田原田の徳蔵寺で水っ子学習会が行われて、その中でも稲田さんは歌を歌ってくださるということです。午前10時から開催ということですので、もしよければ足を運んでいただきたいと思います。さあ、お米作りはどうですか？今年の収穫はどうでした？
今年も、
はい、
半分ぐらいカモに食べられてしまいましたが、
食べられてしまって
今なかなかちょっと忙しくて終わらなくて、
はい、
稲刈りがもう少しで終わるという感じです、
はい、まだ稲刈りの最中なんだ、
はい、
ね、でも昔ながらの農法をね、地元の大先輩にいろいろご教授いただきながらね作ってらっしゃるんですものね、はいはい。さ、それではお米作りもそうなんですが、ブルーベリー、こちらの農園でも少しお手伝いをされてらっしゃるということで、はい、全国大会が一昨年行われましたかね、はい、木更津でね、はい、その時に福田小学校のみんなと一緒にブルーベリーの歌を歌いました。青い鈴の音という曲なんですが、こちらを今日歌っていただきたいと思います。それでは稲田明さんで青い鈴の音です。どうぞ。
青い空の下のびのびと声を け合い名前呼び合いこっちが甘いぞ酸っぱいぞリンリンシャンシャンリンリンリンリンリンシャンシャンリンリンリンブルーベリーの森へ行こうよ青い目のウサギを追いかけてブルーベリーの森では誰もが笑顔輝く目がキラリブルーベリーを摘みに行こうよ仲良し小良し皆誘ってブルーベリーをたくさん食べたら景色輝く目がキラリ笑顔輝く目がキラリ
ありがとうございました稲田さん素敵な歌を2曲演奏していただいて歌っていただいてまだまだというところなんですがそろそろお別れの時間なんですね皆さんにもしよろしかったらメッセージをどうぞ
はい、自分がお世話にもなっているあの江沢フルーツランドというところで今週の日曜日に10時からあの皆さんご存知なかなかないんですけどブルーベリーの紅葉が素晴らしいのでそれをあの散策会という形でブルーベリーの紅葉を楽しむ会をやりますので、
はい、
もしよろしかったらいらしてください。
はい、わかりました素敵な稲田さんの歌声をお届けいたしましたどうぞ拍手をお送りくださいありがとうございました
どうもありがとうございました
美しい水をそして豊かな環境をそのまま未来につなぎたいということで活動していらっしゃいます稲田明さんのステージでしたでは続いてはここが聞きたい防災機密虎の巻へとご案内をさせていただきましょう
ここが聞きたい機密防災虎の巻
さあ今週も始まりました機密防災虎の巻九三郎さん今回もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします
はい。九三郎さん今日は12月10日、
はい、
今年も残りわずかですね、
はい、本当に1年早いものであっという間に過ぎてしまいました九三郎としては災害のない1年を期待していたのですが、
はい、
大変残念なことに今年も多くの自然災害に見舞われた年となりました
本当に多くの災害がありましたよね、
はい、
特にあの穏やかな1年の始まりの元旦に、
はい、
なんと石川県能登半島で発生した震度7の大地震、
はい、
日本中が本当に驚きましたね、
はい、石川さん本当にその通りです ね、
ね
大地震は今年の1月1日午後4時10分頃に発生しましたお正月ということで多くの方々がまさに家族で団らんしていたであろう時間帯であると想像できますね
そうですね、はい、この能登半島の地震なんですが、
はい、
私たちその大地震はいつでもどこでも起こり得ることそれを防ぐこと、
はい
復興の難しさ強く印象付けたものになりましたよね、
はい、石川県は国の地震調査委員会の全国地震動予測地図では2020年から30年間に震度6弱以上の揺れが起こる確率はわずか 0.1% から 3% 未満とされていましたところが能登半島付近では2020年頃から地震活動が活発化し2023年5月には最大震度6強の地震が発生するなど今回の大地震もある程度予想されていましたが大きな被害を防ぐことはできませんでした
能登半島地震は真冬の元旦に発生したために、
はい、
被災者はその避難所などで避難生活をすること続けることになりましたよね、
はい
まあ、そこでなんですが、
はい、
冬に備えるべき防災対策について教えていただけますか、
はい、わかりました冬の避難生活で最も気をつけなければならないことの一つが寒さによる低体温症です、
はい、
阪神淡路大震災や東日本大震災では地震発生後にライフラインが断たれました、
うん、
停電やガスの供給停止により暖房器具が使えず厳しい寒さにより低体温症を発生した方も多く 災害関連死の増加に影響を与えたと考えられています、
はい、
このため冬は食料や飲料水など季節を問わず必要な備えに加えて防寒対策が重要となります。
具体的にはどんな対策を行えばいいんでしょう。
はい、
はい、
寒さ対策としてまず防寒着は絶対に用意していただきたいと思います、はい、ジャンパーなどの厚手の上着だけでなく厚手の長袖やズボンを用意しておくと良いでしょう、うん、また厚手の靴下やニット帽、マフラーなども持ち出し袋に備えておくと便利だと思います。
他に用意しておくものってありますか。はい、
防災用品の中で手軽に寒さをしのげる防寒シートと呼ばれるものがあります。
はい、
防寒シートは非常時において寒さしのぎができるだけでなく雪や雨で濡れてしまうことを防止できる、効果的な寝具としても利用できます。
はい、
このため事前に用意しておくといいです、
うん、
また防寒シートが用意できない場合はかさばりますが段ボールでも代用できます。また最後に暖房用品として使い捨てカイロや灯油式のストーブがあると電気がない状態でも利用できるので便利ですね。
そうですね、はい、冬の防災対策よく分かりました。
はい、
まもなく能登半島地震から1年を迎えますが改めて私たちは地震大国に住んでいることを日頃から自覚しなければならないですね。
はい、そうですね、皆さんも地震はいつも不意打ちだという意識を常に持って、
はい、
日頃から防災対策を心がけていただきたいと思います。
わかりました。それでは時間となりました。はい、キュウサブロさんありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。拍手をお送りください。ということで進めてまいりました、キアオラキミツです。次回は来年1月14日千葉交響楽団のクラリネットの五重奏からご案内をさせていただきたいと思います。この14日12時にはロビーコンサートも行われますのでね、ぜひご覧ください。キアオラキミツ、この番組はキミツ市の提供でキミツ市役所1階サテライトスタジオスタジオキミツから公開生放送でお届けいたしました。ご協力はマザー牧場房総学友協会でした。それでは皆さん良い年をお迎えください。ありがとうございました。